ガーリーレディオポッドキャスト、皆さんこんにちは。12月12日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます、ガーリーレディオポッドキャスト。お相手は私、甲田沙織です。そしてこの方の登場だ、
ポコちゃんだよ。ポコちゃんの下ベロをやってるんだよ今。見えるかな見えないね。
見えないよ。
ディレクターのポコちゃんだよ、こんにちは
定まってないですね、
キャラが定まってないまま見切り発車をして
しまいました。見切り発車はちょっとねいただけないと思いますよ、はい、
ディレクターの足立です、
よろしくお願いします。
今日も頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、よろしくお願いします。ガサガサした声ですいません、ここのとこ
ねずっと治らないですね。
はい、ガサガサやろうってさっきも知った激励をされたところでございます。
私そんな汚い言葉で罵らないですよ。
このガサガサやろう
言ってないですよ
ちゃんと喋れよこの野郎って
言われました。
始まる前
私はちゃんとガサガサ野郎に登場してもらうぞって言ったんです、
はい、こんにちはガサガサ野郎だよ、
呼んでないよとかいうこういうやり取りをやってたわけです、
うん、そうです、
はい、
それが来るかなと思って
発声練習でね
期待してたのにな。
いや来ないですよ、
はい、
真面目に、
はい、
これあの残りますからね。
そうですね、
後世に幸せ、はい、です。
最近そういうオフテイクみたいなのを録音してないって前も言いましたけど、う
ん、はい、
今日もね残念ながら撮ってないんです。あそこの部分
そうなんですね
あのくだらないやり取りの部分
あれあのまた撮ってたらね、
そうですね、また使えたんですけどね、
使えたのにね、はい、オフトークのところはね、
う
ん、
これから撮るようにしますね、
うん、
オフの部分も。
そうですね、そしたらあの、
ね、オフトーク、ね、僕らが収録できないときに出せばいいですもんね。
そうなんですよ、
出せばいいと
年にね何回かやっぱりありますからね、スケジュール合わないというのがね、
はい、
で師走です、
うん、
言いましたけど、
はい、
どうですか。
はい、もう師匠も走りますよ
ねえ、
はい、
慌ただしいですね心も走ってますか。
そうですね、あのおかげさまで、まあ、忙しくはできているので、
うん、
まあ、暇でやることがないよりはありがたいなと思って日々勤しんでおりますが、あとは健康の維持管理だけですね。
やっぱり喉の調子は、
うん、
これだけずっと悪いのが風邪とかでもなくて、
うん、
咳とかも出てなくて、
はい、
声の感じだけ不調が続いてるっていうのは一度ね、
うん、
専門家の、うん、あの専門医のね先生に、
はい、
お医者さんに見てもらった方がいいと思いますよ、
はい、近日中にそれはじゃあ、
うん、
必ず
がんとかね。
そうですね、いろんな ね、ありますからね。
今年はやっぱりもういろんな方が亡くなったりしてね、
うん、
私たちも心を痛めるような、
はい、
残念だなというニュースが多いので。
そうですね、今年はあの特にね、
アーティストの皆さんも多いですね、
うん、音楽関係のね、本当に素晴らしいアーティスト、シンガー、いろんな方が、ね、ミュージシャンの方お亡くなりになって、ちょっとね残念なことが続いてしまったんですけれども、ね、
はい、
まあ、音楽作品は残りますんで。
そうですね、
それはこれからもね、聞かせて楽しませていただこうかなと思いますけどね。
はい、
はい、
なので健康はね、健康は大事、はい、バンドはエイジーですよ、わかります、
わかります、はい、ナナナ
ナナナナナナナナ軟骨、
はい、
いきなり出てきて
ごめん
誠にすいまめん、
はい、細野さんも大好きな
ジョイマンそうそうそうそうYMO のね、うん、そう、
細野さんがやってるジョイマンの
見た見た見た
最高ですよね、
可愛かったですね、はい、本当に巨匠がねえ、
すごいですよ、ジョイマンはだってね満点にも出演してますからね、突然それこそいきなり出てきてごめんやってますからね
何にでも出てきますね、
はい、僕大好きです、
私も好きです、
はい、
結構ねお子さんたちにもね、うん、未だにたくさん人気があるという
だからね、あのジョイマンさんとか、うん、小島よしおさんとか、はい、ああいうね一発屋だとかいろいろね、あのちょっとこうどちらかというと低く見られていた人たちってやっぱりね本物なんですよ、どこ行っても
ね、 いいです
よね、そうで必ずどこ行っても必ずあの大爆笑させて、
うんうん、
お客さんを大喜びさせて、
うん、
行かれるでしょ、
うん、
やっぱあの今年もね何組かプロの芸人さんとちょっと一緒にお仕事させていただいたじゃないですか、
ですね、
一緒に、ね、
私もはい、
はい、まあ、本物の芸人さんたちのパワーってすごいですね。
いや、そして本当に皆さん礼儀正しい、
う
ん、
本当に腰が低くて、
う
ん、
そう、
でしかもずっと一生懸命さんと本番直前までその準備を怠らないっていうか、 もうずっとね
ウォーミングアップじゃないですけど、
うん、一番どうやったらお客さん喜んでくれるかってことをずっと集中して準備されていくっていう、
そうですね、う
ん、それを間近で見れてちょっと改めてこうなんていうんですかね、気が引き締まる思いとともに
すごくエネルギーをいただきました、うんうん、
ですね、はい、はい。
さあ残りわずかとなってまいりました。今年もね、
はい、
健康に気をつけながら、はい、いきましょうね、
はい、よろしくお願いします。
さあではメッセージご紹介しましょう。
はい、お願いします。
こちらはフレーマンさんから、
はい、
11月28日からオープニングテーマが変わりましたというねことで、はい、フレーマンさんの楽曲をガリレディは使わせていただいているんですが、
はい、
いつもご利用いただきありがとうございます。、
はい、
ブライトライツのオープニング採用嬉しいですといただいています。
はい、たくさんすごいたくさん楽曲を、うん、シェアしてくださっていて、できればガリレディ のウェブサイトのところにブログにいつも番組の内容をアップしてるんですけど、そこにフレーマンさんの、ページリンク貼ってありますので、ぜひそちらから行っていろんな曲ね聴いていただければと思うんですけど、そこからこのブライトライトっていうのを今回オープニングに採用させていただきました。
はい、ぜひ皆さんもオープニングもう一回聴いてみてください。
はい、
はい、そしてアポロさんです。
はい、ありがとうございます。
ガリレディエピソード188拝聴しました。
はい、
秘密の告白はやはり秘密のままがいい。リスナープレゼント企画ありがとうございます。次回配信も楽しみにしていますということで、
はい、
アポロさんは、うん、ガリレディの常連リスナーさんだったらもう知っていらっしゃると思うんですが、
はい、
ツイッター番組 のハッシュタグをつけていただいて、ポッドキャストの視聴レポートをいつもねポストしてくださってるんですが、
はい、
ガリレディだったり自然の科学どちらも毎回聞いてくださっていて、
はい、
他のいろんな番組もね聞いてくださっているので、うん、またこのアポロさんのツイッターでどんな番組があるかなっていうのを知るのもね、はい、楽しいと思いますよ。
ハッシュタグからたどってねその番組をちょっと聞いてみてもらうと楽しみが広がると思いますね。
そうですね、
すごいいろんなカテゴリーのやつをねまんべんなく聞いてますよね、アポロさんね。
どうやってあんなに聞けるのかなって思うんですけど、はい、そのお仕事しながらとか移動中とか、
まあまあそうでしょう ね、
はい、まあ、でもアポロさんがおっしゃる通り秘密の告白、まあ、秘密はやはり秘密の方がいいっていうのがあるかもしれないですね。
はい、
安易に脇とか言わない方がいいのかな。すねって言えばよかったかな。
まあどっちがいいかっていうと、うん、ねえ、まあ、脇の方がいいんじゃないですか。
すねより、
うん、なんとなく、
あ、そうね、
なんとなくね、
うん、
ちょっと艶っぽくていいんじゃないですか。
あ、脇の方が、
うん、
うなじ、
まあまあ、うな、うん、まあね、インパクトとその両、
まあね、
ユーモアと両方で、まあ、一応飽きということで、
まあいいですね、
はい、
はい、そうしましょう。そしてスミさんからです、
はい、出しちゃったことはもうね、
はい、戻らないですから、ね、はい、足立剛さんがね、はい、消す権利はお持ちですけど消さないですからね。
ああ、まあまあまあね、
エピソードごと消す権利はあなたしかお持ちじゃないで、はい、他のスタッフさん持ってないで、はい、そこが、
そうですね、
はい、なので、
はい、
まあ気が向いたら。
もう今やあれですよ、世界中の方が聞いてくださってますからね、
は
い、ノルウェーで6位ですよ、
ワーキー、今
ガリレディ、モンゴルとかね、
いやだからさ、モンゴルとか、うん、
モンゴル4位だったかな、
どう、やっぱり日本から、うん、お仕事とかで行かれた方が聞いていらっしゃるのか、まあ、
それと
そうですよね、だって日本語わからないと、うん、
でもね、
この感じわからないですよね。
台湾の方とか、うん、あと韓国の方とかいろいろお話をさせていただく機会が今年あったんですけど、
はい、
皆さんやっぱりその日本のカルチャーとか日本にいろいろ興味持ってる方で日本語を学んでる人たちがやっぱりその語学を学ぶ一環として聞いてるっていうのは多いですって。
ごめんなさい、学ばせて、学ぶベルところがないかもしれないですね。
だからね、なんかいわゆるその語学、要するに教育テレビでやってるような語学の番組あるじゃないですか、うん、
はい、
ああいうものよりもこういういわゆる日常会話的なもの、日常会話っていうか普通のやり取りとか、
あれね、なんかスピードラーニング的な感じね、
う
ん、
そうそう、でそれでこうその言葉遣いだったり、はい、イントネーションだったりとか、うん、いろんなことを耳からなじませていって学んでるっていう、だからアニメを見るのと同じような感覚みたいですよ。
ああ、なるほど。
日本語のね、アニメ、日本のアニメーションが大好きで、それを理解したいから日本語を学んでる人ってすごいたくさんいて、
ああ。
で、それはやっぱりストーリー でやり取り、いろんなキャラクターがやり取りをするでしょ、うん、でそのいわゆる会話感覚だったりとか、
そういったものが、あとその日本のアニメって結構その気持ちが入ってるじゃないですか、うんうんうん、一つ、そうですね、一つ一つのキャラクターに、
そうですね、ね、はい、であとやっぱり演出もね、音楽とかいろんなものの演出も含めて、トータルでやっぱりすごいファンがねたくさんいるじゃないですか、
はい、
でそれと同じように日本語のポッドキャスト、特に僕らみたいにこう男性の声と女性の声でやり取りしているもの、うん、会話っていうものがやっぱりあのいいらしいんですよ、
うんうんうん、
でそれであの特にあの、前回 先月かにちょっと告知したように、あの台湾のファーストストーリーに、配信のホストを変更したっていうのも相まって、そっち側のリスナーの方が増えたっていうのもあるみたいで、だから今台湾、韓国、モンゴルの、あと当時にの、ヨーロッパで、今ブラジルがまた増えてるんですよ。
ブラジルはあの、
まあ、日系人の方も、ね、
の方が多いので、
多いですから、あの今まで北米が多かったんですけど、中南米のメキシコとかね、のリスナーも増えてるみたいで、
オブリガード
、ね、
発音合ってるかな、
うん、大体まあそんな感じですよ、うん、
はい。
なので、あのいろんな国の、ね、皆さんに楽しんでもらえてたら、はい、それはそれで嬉しいし、
うん、
まあ、いつかなんかそれがねつながっていける何か、
そうですね、
アイデアがあれば実行してみたいなと思うんですけどね、
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてスミさん、
はい、
火曜日はガリの日、
うん、
今回は長くて聞き終わるのに2日かかりました。
ありがとうございます。
でしょうね、
97分ですから ね、
ハッシュタグ医療脱毛違った、ハッシュタグ高卵系だ間違いますよね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。スミさんもいつもね、うん、聞いてくださってますね。
東京名古屋の新幹線で、片道分ねちょうど聞けるぐらいの長さですからね。
結構長かったですよね、はい、ボリュームがね、はい、ありましたが、
お付き合いありがとうございます。
ありがとうございました、はい。さあ、皆さんからのメッセージ、番組へのメッセージはガリデリのウェブサイトか Google のメッセージフォームから送っていただくか、公式の X、旧 Twitter もありますので、ぜひフォローしていただいて、コメント、メンション、ダイレクトメッセージ、リポストで番組に参加してください。ハッシュタグはひらがなでガリデリ、ガリデリです。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして今回はガリデリ10周年感謝祭の10周年感謝祭っていうと、もう某ウニクロさんが出てくる、某ウニクロさんが出てきますけど、
はいはい、
うん、
ガリクロさん、
ガリクロさんねリスナープレゼント、私が書いたカッパのカッピーアクスタの当選者発表もあります。
イエイ、
はい、それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャスト。
はい、
さて今日は久しぶりにこの特集をお送りしたいと思います。
何でしょう。
ガリレディはいろんなジャンルだったりテーマ扱ってますが、
はい、
私高田と足立 D が時々すごく熱くなるものがあります。
お酒ですかね。
お酒もすごく熱くなりますね。
まあ時々じゃないですもんね、
日々お酒と食べ物の話題は、はい、
そうですね、
はい、こと書かない2人なんですが、はい、それはですね、
うん、
ガリデリの熱心なリスナーの皆さんはご存知だと思います。
はい、
実は、
うん、
スポーツです
ですね。
はい、はい、そうなんです。まあ、2人ともそのスポーツをやっていたっていうのがありまして、
うん、
野球、サッカー、バスケ、ラグビー、テニス、卓球、これまでに何度かスポーツガリデリとして特集したことありますね。
そうですね。
ということで今回は2023年感動させてくれたスポーツ特集したいと思います。
はい、
題してスポーツガリデリ2023感動感謝祭。
イエーイ。
これはね、2人の、
ね、
今年の2人 の、 あの流行なんで無視していただいて、はい、揃わない終わらない拍手っていうね、うん、あのイベント会場でよく見る
だらだらだ
らだらMC さんがね、はい、はいっていう、あの
そうですね、
強めに はいとかね、もう言う方も
切っちゃうってね、
切っちゃう、思い切ってね、切っちゃうってところと、はい、あと揃わないですねっていじる方とね、うん、もうどちらかですよね、はい、無視するっていうことは結構やらないですね、どっちかですね、はい、
そうですね、うん、無視するとねちょっとね
会場の雰囲気がね
悪くなるっていうのもありますし、
そうなんですよね、
あとねこっちのテンションがどんどん下がってくる
そうなんですよね、はい、引きずりますからね、はいはい、まあ、その拍手は置いといて、
はい
はい、スポーツガリガリ2023感動感謝祭、
うん、
たくさんの感動に感謝の気持ちを込めてお送りします、
そういう意味で感動感謝祭ですね、
提供みたいじゃないですかこの番組は、
はい、
たくさんの感動に感謝、スポーツガリレリ2023感動感謝祭の提供でお送りします。はい、久々に
言えね、
久々に提供読みしたいな、
うん、はい、
はい、ではですね、1月1日元旦恒例のニューイヤー駅伝から始まりまして、
はい、
箱根駅伝、 WBC、
うん、
春夏高校野球、
はい、
AFC チャンピオンズリーグ、世界柔道、 J リーグは30周年、
うん、
バスケットボールのワールドカップ、うん、世界陸上にバレーボールのネーションズリーグ、
はい、
大リーグでしょ、あとプロ野球でしょ、
はい、
で世界体操もあったよね、
うんうん、
ラグビーのワールドカップ、
はい、
もう本当に主なものだけでも記憶に残る素晴らしい記録や感動をもらいましたよね、
そうですね、うん、はい、
今年は特に多くの国際的な大会だったり、連覇や何年ぶりの快挙という話題が本当に盛りだくさんでした、
そうですね、もうなんかずっと途切れなく
そうそうそう、
ずっとなんか続いてましたよ ね、
そうね、
巨大な世界規模のもうバカでかいオリンピックがずっと一年中やってるみたいな、
続いてるみたいな ね、
ね、
そんな感じでした、
今日はこの競技、明日はこの競技、
そうそうそう、
今日両方あるじゃん、どっち見ようみたいなね、
あのザッピングしたりしてね、
はいはいはい、
うん、さあそういった、まあ、スポーツの1年だったと言っても過言ではないですね、2023年、
はい、
ここからはスポーツ大好きな私たちが心に残った大会や試合を振り返りながら、リスナーの皆さんともう一度感動を分かち合いたいと思います、
はい、
さあでは2023年、1月1日、
はい、
ニューイヤー駅伝でホンダが2大会連続2回目の優勝、
はい、
うん、
この辺はもう駅伝といえば高田さん、
はい、
この辺はどうですか、
まあ、ニューイヤー駅伝は、うん、箱根駅伝が始まる前じゃないですか、うんうん、あれ箱根始まったって一瞬ちょっとわ、
はいはい、
かります、
はい、
錯覚するんですよ、
まあ、飲んでるしね、
そうなんですよ
前大晦日から飲んじゃってるからね、
そうそうそうそう、飲んじゃってるからもうなんか、うん、気分的に
あ見逃しちゃうって思って、
うん、夫なーってなるんです
あれあれ
そうだったニューイヤーだったじゃんっていうね、う
ん、なんかみんな顔老けてるぞ大学生じゃないんだ、
毎年あの同じ下りになりますよね地元父のところに帰っても、
はい、
あれえお父さん今日2日だったっけみたいな、
うん、
違う違う今日は1日ぞニューイヤー駅伝たいみたいなね、うん、そんな下りがあ、
はい、
箱根明日たい、うん、あそうよねっていうその本当にずっと飲んでるとそういう感じになるんですけど、
はい、
まあニューイヤー駅伝、
はい、
やっぱりいろいろな実業団の皆さんが、
うん、
この1月1日、
うん、
元旦から始まるっていうのはね、
はい、
やっぱりその年をそのチームがどうやって引っ張っていくかとか、
うん、
まあ、そのチームじゃなくてもその会社のこう機運を上げていこうみたいなところがやっぱりチームにはあるじゃないですか、
はい、
で結構その7区間で100キロなんですよ、なのでまあ何ですかね、どこの区間にどの選手を置くかっていうのは、
うん、はい、
まあ、その次の日から始まる箱根以上に、うん、結構これでお金もらって皆さん走られてるプロのランナーの方たちなので、いろんなねその戦略的なものが、まあなんていうのかな、学生とはまた違ったものがあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですね。
どうですか足立さんは、その今年私はやっぱ本田さん、富士通、 あとはコニカミノルタ、
はいはい、
まあ、トヨタ自動車もねいますけど、うん、まあこれだけ出るんですけど、
うん、
ね、
そうですね、
まあ、でもホンダの勢いはありますよね。これ3大会連続っていうこともありそうですね、うん、
そうですね、うんうん、やっぱりそこは当然そこをね目指してくるでしょうし、
はい、
まあ、そこに対して、うん、その他のね、はい、チームがどう打倒ホンダで当然ね挑んでくるでしょうから。
富士通とかも強いんですけどね。
うん、ただまあその昨今のこのねいろんなその国内のその企業を取り巻くいろんな環境経済状況も含めてね、
そこがだってリアルに反響されますからね、実業団がね。
だからそのまあなんていうんですか、そのチームも含めその会社全体のその状態っていうのがその反映されてしまうであろうなという、なんかちょっとあまりいいあの反映の仕方ではないかもしれないんですけど、
はい、
そういうものがその2024年元旦のレースにはちょっとこう現れてしまうんじゃないかなっていう、あのそうあってはよくあんまり良くないんですけど、なんかそんな気がちょっとあのしますね。
はい、そうですね。
だからそこから続いてのその2日3日の箱根駅伝ですよ。
そうです、2023年、まあ、今年は駒澤大学が優勝しまして、うん、出雲駅伝、全日本駅伝と合わせて大学駅伝の3冠を達成しました。
はい、
まあ、駒大はね、
うん、
大八木監督が総監督に今年からなりまして、
うん、はい、
うん、まあ、どんな感じになるんだろうと思ってましたが、
うん、
大八木イズムも残ったまま、
はい、
補欠までもが強いというですね、誰が欠けてもちゃんと勝てるような、
はい、
そういうその選手のね調整の仕方っていうのが素晴らしいなと思うんですよ、
うん
うん、で特に私は今年もそうでしたけど、まあ年明けて2024年、
はい、
この駒澤大学で、まあ、今年来年も注目しているのが佐藤圭太くん、
うん、
この子はねJYP のね、はい、あのもちごりさんに顔が似てるんですけど、うん、JY パークさんに、
はいはい、
いやもう佐藤圭太くんの走りはすごいですよ、力強い、
はい、
うん、本当に
これリスナーの皆さんの中で駅伝をまあ楽しみにね、
はい、
いつも見ている方と駅伝あんまり今まで見たことないなという方はまあ当然いると思うんですけど、うん、この甲田さんの熱い語りをですね参考に、来年のこの三が日はちょっと駅伝をテレビ観戦楽しんでいただくといいんじゃないかなと、
はい、
ちょっと今多分興味持った人いると思うんですよ何人かは
何人かはねやっぱり私がもともと陸上でマラソンとか駅伝とかやってたの で、
う
ん、
はい、でね、
まあ、とっても好きだっていうのがねあるんですが、
なので来年それこそあの駅伝ガリレンっていうガリレディ
ガリレン
ガリレンってガリレンもいいけど、
うん、
駅伝ガリレディを一回ちょっとやりましょうよ。甲田さんが
やりましょう。
いつもはなんか僕が解説みたいになしますけど、
う
ん
う
ん、
はい、
たまには甲田さんがなんか熱く
いろいろ注目の選手とかね、
うんうん、解説して振り返り、まあ、当然
ね
配信はレースの後になりますから、
うんうんうんうん、
その2024年 の、
うん、
そのニューイヤー駅伝と箱根駅伝の2つを甲田が語るっていう、
はいはい、うん、あ、いいですね、
そういう回を一回やりましょうか。
箱根についてはね、
うん、
語りたいですね。ニューイヤーはやっぱ ね、
まあまあまあいろいろ
ね、
まあ、大学の方がねやっぱりいろいろこう
語りやすい、感情移入、
うん、感情移入もしながらね、
そうなんですよね、
語れますからね、
はい、
ついあの余談ですけど先日あのたまたま収録の日に女子駅伝をやってたんですよね、
うん、
そ
ういうね、はいはいはい、やってましたね。
で収録の前に、うん、あのついつい見ちゃいました、
ね、そうそう、2人で見てあーとか言ってね
今どこ1位とか言いながらね
頑張れみたいな、あ、資生堂かとか言いながらね見てましたけど、
ついついスポーツやってるとね気がそっち行っちゃいますからね。
そうですね、
はい、まあ、じゃあどんどん先行きましょうか。
はい、あ、でもまだあのまだ私はあの
まだ
ここあの箱根駅伝については、
あ、そうですね、
私まだあの、はい、そんな喋ってないんで、
じゃあお願いします。
であとですね、
はい、
東京農業大学の前田和真くん、
はい、
これなんと1年生なんですけど、
はいはい、
まあちょっとこの子がですねこう見てる沿道の人とか、
うん、
まあその関係者、うん、大学関係者もう各位ですよ、各位が、はい、留学生じゃねって言ったらしいんですよ。
あ、
いやもちろん日本人なんですけど、あれ留学生来たんじゃねみたいな、留学生かと思ったっていうのが新聞の見出しに載るぐらいの、
あ、はい、
超スーパールーキー で、はい、でインタビューでもうすごい区間賞を取って、インタビューとかでも普通にあの区間賞おめでとうございますみたいな、ありがとうございますって、はい、で何次は何狙いますかみたいな、オリンピックもうだから区間賞とか、
うん、はい、箱根とかじゃないと、ないと、
はい、オリンピックだと、だからかなりやっぱ大谷翔平選手とかもそうですけど、まあ、先のことをもう言霊にして言うっていうのは、やっぱりねすごいなと思いましたよ、
う
ん、
そうですね、たまたまその選手そのインタビュー見ましたけどね、
あ、見ました、カズマッチ見た、
うん、見た見た
見たなのでぜひ足立さん、はい、今年はですね、はい、駒澤大学の佐藤圭太君と、うん、東京農業大学の前田勝真君、
はいはい、
そして私の知り合いのお子さん、
はい、あ、はいはいはい、
はい、青学のですね、はい、出るか出ないかわからない平松恭介君、1年生、はい、青山学院大学の陸上部1年生、はい、今年ね全日本駅伝に出る予定だったんですよ、まあ、当日エントリー変更がね、まあ、ありましたからね、
あ、そうなんですね、
はい、なんですけど、その恭介君は双子なんですよ、
うん、
でもう一人、専修大学にいますので、
はい、
平松隆成選手、なので、ね、そちらも今年は、専修大学は出ないですね、箱根ね、
あ、
なのでちょっとねあれですけど、またまだ1年生だからこの先もね、ありますからね、そういった楽しみもたくさんあるなということで、皆さんもこうお気に入りの選手というか自分がこの選手いいなと思う選手を見つけていただくと、まあ、チームもそうですけど、ずっと私とか足立さんみたいに昔からその箱根駅伝が好きで見てる人たちは、あ、さすがここの展開は、まあ、青学さすがだなみたいな、あ、ここはこれ使ってくるかとかね、やっぱりその安定した逃げ切った駒澤すごいなとかね、もっとここでタイムをね縮めるんじゃなくて、引き離すってすごいなとか思うと思うんですけど、あんまり興味のない方は選手一覧っていうのが上がってきます、そろそろ、そこでこういろんな選手、例えば、斉藤圭太くんなんか好きなキャラクターが多分孫悟空とかだったと思うんですけど、
なるほどね、
そうそうそういうのが書いてあったりとかすると、はい、あ、そうなんだって、ノートにねこうつけたりすると、あと増田明美さんがいろいろと解説をしてくれるやつとかも面白いので、そういうのも注目して見ていただきたいと思います。
選手はまあ確かに東京の大学ばっかりではありますが、例えば高校どこのね、
そうなんですよ、
とか都道府県でなんていうかご当地だったりとか同郷の選手がとかって、そういう見方もね
面白いです
からね、
はい、はい、ということで私の今年一番盛り上がった瞬間、はい、箱根駅伝、
はい、
以上です。ここで終わったらダメですね。
じゃあ一曲聴いてもらいましょう。
じゃあ続いていきましょうかね、はい、なので、まあ、来年のね、
あれやりましょう、駅伝ガリレディを、
そうです ね、
はい、年明けたら、
まあ、来年もニューイヤー、はい、そして箱根駅伝楽しみにしましょう、
はい、
じゃあ続いていきます、
はい、
2023年思い出に残っている感動を与えてくれたスポーツ、続いては全日本卓球選手権大会で早田ひな選手が女子史上4人目の3冠です。
すごいね。
3冠っていうのはシングルス、ダブルス、混合ダブルスっていうことですね。
小田さんといえば卓球もなかなかね、あのお好きでいらっしゃるということで、
あの父の影響ですね。父が、はい、コーチだった、私のコーチじゃないですよ、はい、あの県のね、はい、あれだったんでね、
はい
はい、
早田ひな選手はどうですか。
いやすごく、あのガッツのある、
そうですね、
選手だと思いますけど、やっぱりあの張本選手がね、ぐいぐいぐいぐいっとこう、もうやっぱ10代の成長著しい感じをね、
はい、
試合でも見せてくださってますので、これからお兄ちゃんよりも有名になるんじゃないかなって私思ったりもしますけど、
やっぱ女子熱いですね。
熱いですね。
男子ね、せっかくいろいろ団体で、あのメダル取ったりとかしていたので、男子は男子でまたね、ちょっと女子に比べるとどうしてもちょっと取り上げられ方が少ないではありますが、結構頑張ってますからね、男子もね。
そうですね、
はい、
はい、では続いて、サッカーの
クラブワールドカップですね。
レアルマドリードが史上最多となる5度目の優勝です、
はい、これはもうね
サッカーといえば、はい、
まあ、まだちょっと先がたくさんあるんで僕はちょっと僕さらっと言っておきますが、
わかりました、教えてください、ま
あ、レアルはね、はい、まあ、ご存知銀河系軍団というかね、
うんうんうん、
ただもう今ちょっと世界的なサッカー の勢力図だったりとかっていうのがだいぶ変わってきているんですね、実は。スペイン そのラリーガーがやっぱり今まではとかね、うん、あとイギリスのプレミアリーグとか、
はいはいはい、
イタリア その、リーグとかね、ドイツのリーグとかっていったものが主にこうなんていうか脚光を浴びてましたけど、実はその、ダゾーンとかああいったその動画配信のサブスクリプションが海外は本当に盛んなので、だからフランス、まあ、イギリスのプレミアリーグとフランスのリーグと、
うん、
やっぱりそのサブスクリプションでものすごく人気がどんどん高まって、でパリ・サンジェルマンとかも今すごいチームになってるし、すごい選手がいっぱいいて、でそれよりも何よりも実は今アメリカのプロサッカーリーグがものすごいことになってるんですよ、
なんかアメリカでサッカーってあんまり
でしょ、
はい、私の印象がないですね、
うん、一般的にはもうほとんどの方がそうだと思うんですよ、
だって野球とバスケ、
うんうん、
っていうイメージ、
ところが今アメリカのもうプロサッカーリーグすごいんですよ、女子もすごいし、
うん、
これはもうベッカムがもう仕掛け人とかになってね、ものすごいことになってるんですよ今、
うーん、
だから日本ではあまり報じられてきてないんですけど、もうだから有名選手は今どんどんアメリカに行ってます、
あ、そうなんですね、うん、
ものすごいマーケットが拡大しているし、人気もどんどん広がっているので、うん、だからこれから、まあ、しかも今度の次のワールドカップ出場国が増えちゃうんで、
はい、そうですね、
だんだんちょっとねサッカーも混沌としてくる感じがちょっとしなくもないんですけどね、はい、
では続いて元車椅子テニス選手の国枝慎吾さんが国民栄誉賞を受賞されました。1月にね引退表明されていますが、
はい、
素晴らしい方ですね、
本当に、もうずっとこれからも応援していきたいと思います、
はい、そして続いて WBC ワールドベースボールクラシックで、クラシックでもう一回いきますクラシックってな
青森の MC か
本当だね、
うん、
WBC ワールドベースボールクラシックで侍ジャパンが3回目の優勝
、はい、
これはもう盛り上がりましたよ、
ね、
名古屋ドーム行きましたもん私、
ね、
うん、
前哨戦でしたっけ、
はい、
走行試合ですよね、
はい、よかったよ、
うん、
大谷くんちっちゃくね練習だけ、はい、バッティング練習だけ
泣きましたねこの時、ね、僕この、その名古屋ドームで試合がね、うん、あれ2試合組まれたんでしたっけ、
そうです、
でその両日とも僕名古屋駅にいて、うん、ちょっとキャンペーンの仕事でいたんですけど、はいはいはい、うん、もうぞろぞろいろんなところからもう野球ファンがどんどん名古屋に集まってきて、
あんなにパンパンに入った名古屋ドーム、ま、今年はね2023年も名古屋ドームすごく結構ね、はい、平均的にたくさん人入ってたみたいなんですけど、まあまあ、やっぱ違いましたね、
圧倒的なね
本当に
外まですごいことになってましたからね、
そう
もうみんなで僕ら全然その野球とは関係ない仕事でもなのに、
うん、
もうその侍ジャパンのユニフォームや帽子をかぶった人たちが僕らにもどんどん来て、
うん、
野球応援しに来たよとかっつって、
うん、
あ、よかったですね
ありがとうございますみたいなね
そんな感じでした。
素晴らしい選手がね、うん、憧れるのをやめましょう、
うん、
いい言葉でしたね大谷選手のね、
本当に泣きましたね、
いや本当に優勝のね、
毎回ドラマチックでやりやりでもね、話しましたけどね、
本当ですよ、
はい、
はい、さあそして、春の選抜高校野球では山梨学院が山梨県勢で初優勝、
うん、
夏の甲子園では神奈川県の慶応が107年ぶり2度目の優勝ということになりました、
はい、高校野球もいろいろねこれから変わっていくでしょうね、
なんかちょっとこう夏のまあね甲子園、
うん、
いろいろね慶応色が強かったですね、
まあまあちょっとね、
うん、まあ、やっぱりほら組織ってすごいなっていうのを思いましたよね、お幼稚園からあるとね、
そうですね、しかももうねそれこそだって
OB がもうたくさんでしたもんね、
100年以上 っていう単純にそういう話じゃないですか、107年ぶりなわけですから、
うん、そうですね、
だからそれだけの歴史とね、うん、あとやっぱりそのまあ言葉的に適切じゃないかもしれないですけど、学罰的なものっていうのはもうどうしてもあるので、
はい、
それがもう全国にねもうつつ裏裏まであ
って、そうなんですよね、
そう、でそれを脈々とね引き継いでる人たちがいて、当然プライドもあるでしょうし、その結びつきたるや、
だけどなんかそこばっかりピックアップされたので、うん、もっと選手のことをピックアップしてほしかったなっていうのが、
まあ、日本のメディアの一番良くないところですね、
うん、実際ありましたけどね、うん、
数字取れるとこばっかりに集中するっていう ね、
まあ、ね、うん、うん、はい、この2校もねおめでとうございました、はい、
おめでとうございます。
さあではここで1曲お送りします。ビッグザグレープのアルバムサワーグレープからホープ。ビッグザグレープのアルバムサマーグレープからホープでした。
はい、元ビートクルセイダースのウムさんとナッジェモールのサルーンさんとホットの松井さん、このね3人のコーラスワークが非常に絶妙で、うん、すごく、で今回のスポーツ特集に合わせてちょっとこうねビートの効いたポップな感じで、お送りしてみました。
ガーリーレディオポッドキャスト2023年の主なスポーツを紹介しながら振り返っています、
はい、
では後半参りましょう。
はい、お願いします。
ウィンブルドンの車椅子男子シングルスで小田時人選手17歳が優勝です。
ねえ、愛知県一宮市、はい、若きホープですよ。
いやーすごいですね。
すごいことだと思いますよ、
小田旋風がね、はい、本当に
国枝慎吾選手、はい、先ほど紹介しました、彼のおかげでその車椅子のスポーツ、テニスとかバスケットボールとかラグビーとかね、っていうのがパラリンピック以降、まあ、少しそれまでよりはちょっと注目を集めるようになりましたけど、まあ、まだまだね、国枝選手も言ってましたけど、その車椅子に乗ってやってるからすごいとか、
うん、
頑張ってて偉いとかそういう見方じゃなくて、競技そのものを楽しんでもらえるようにしていかなきゃいけないんだって国枝選手はずっと言っていて、
はい、
だからそれはアスリートとしてものすごくね素晴らしい姿勢だと思うし、でその中でこういう若い17歳の、ね、選手がその背中を追いかけながらそれを追い越そうとしているっていうのがすごいことだと思うんですよ。で 全英と全仏で優勝して、で全豪では確か準優勝なんですよね。で全米でベスト8かな。だからその、ね、日本人で2人目の生涯グランドスラム達成っていうのも夢じゃないので、
いや近いんじゃないですか、
だからパリオリンピックじゃなくてパリパラリンピックか、
はい、
来年のね、 それも大変楽しみですけどね。
そうですね、
はい。
で続いて男子バレーボールネーションズリーグで日本が初の3位、
はい、これも感動しましたね。最後のその3位決定戦の時はね、うん、たまたまあのなんか別件で高田さんとちょっとあの連絡を取り合ってた時で、はい、あのバレーがなんか終わらない、
そうそう 見ながらねずっとね
チャットしてましたけど、
そうラリーでね、はい、こっちもねやり取りしてましたね、はい、ここだみたいなね、うん、そう
あれはでも最近あのこういうなんていうかナショナルチームとか、うん、あのいわゆるチーム競技、ナショナルチームに限らずチーム競技で例えば怪我をしてしまって1年間ほとんど出場機会が得られなかった選手とか、まあ、不幸にしてちょっとあのお亡くなりになってしまった選手シーズン中にねとかそういう選手の、まあ、ユニフォームとかをねベンチにこう掲げながら一緒に戦うぞっていうことが最近割とね多いじゃないですか。
そうですね、結構若くしてご病気で亡くなるっていうね、うん、このバレー男子バレーボールのね、うん、中にも選手でいらっしゃいました ね
怪我で出れなかったといえばその WBC の時のね、うん、あの鈴木選手とかのユニフォームを一緒に掲げたりとかね、うん、なんかそういうことからしてなんか日本人のメンタル的にもそういうなんていうんですかね仲間としてこうより燃えるっていうか、
うん、
まあそれこそあの下克上球児とかでもそういうねドラマチックな部分っていうのが描かれたりしますけど、はい、やっぱ日本人は好きですよねそういうことがね、
うん、そうですね、
はい、
続いては女子サッカーです、
はい、
女子サッカーワールドカップでスペインが初優勝、
うん、
なでしこジャパンはグループステージ1位、はい、準々決勝で対スウェーデン戦で敗退してしまいました、
うん、もうあのね久しぶりのその優勝っていうのに期待が大きかったなでしこでしたけれどもね、いやでもすごくねいい試合やってたし、ついこの前の国際親善試合だったかな、ブラジルに勝ってますからね、
うん、
なでしことともにあの今発足してあの頑張ってるウィーリーグ、
うん、
こちらの国内のプロリーグの方もね非常に盛り上がりつつありますんでね、あの男子だけじゃなくて女子もちょっと注目していきたいなと思いますね。
はい、続いて世界陸上女子やり投げで北口榛花選手が金メダル獲得、
はい、素晴らしい。
北口選手は本当にあの、はい、投げた後に遠くまで飛んで、ね、記録が出るとキャキャキャキャっていうね、うん、女子っていう感じのアクションと、はい、笑顔が可愛いですよね。
世界陸上はもう高田さんはもうほとんど見てる感じですか。
まあ、仕事がね、うん、知ってたので、うん、ほとんどは見られなかったですけど、うんうん、見れる時には見てましたよ、うんはいはい、じゃあ続いて、
はい、
バスケットボールワールドカップでドイツが初優勝、
うん、
で日本の男子チームは最終順位が19位で、
はい、
アジア勢1位となりました、
はい、
パリオリンピックの出場権を自力で獲得しました、
はい、
感動した。これむっちゃ泣いた、
うん、ね、
本当に
すごいいい試合ばっかり、ね、続いてましたしね。
そうなんですよ、はい、
で、あのもうそのだって19位でアジア1位っていう、うん、そういう世界の、ね、レベルなわけですから、
う
ん、
そう
、その中で、まあ、単純にこの成績だけで言ったって18チーム上にいるわけでしょ、
うん、
強いチームが、
はい、
だからそこにこう立ち向かっていく姿はすごくなんか良かったですね。
良かったですね。これオリンピックになった時にね、うん、八村選手が合流するか否かってね、うん、話題になってますけど、はい、まあ、本人が合流したいと思えばするでしょうし、
うん、そうですね、
うんうん、ね、
そのパリへの出場権獲得してから そのテレビ中継がずっと途切れずにもうずっとずっともう要するに台本も何もない状態で中継が終わらなかったんですよね、うんうんうん、ずっとずっとね、あれも良かったなと思ってね、なんかドキュメンタリー感というかね、はい、
さあ続いていきましょう、はい、大谷翔平選手が大リーグで本塁打王を獲得、
うん、
これは日本人初です。
はい、
まあ、いろいろ素晴らしすぎますね。
そうですね、
うんうん、
だからこれガリレリがこれが 12月12日配信ですけれども、はい、その時点でどういう、
そうですね、
何か少しでも動いているか否か、
どこにね、チームが決まっているか否か、ま
あ、少なくとももうエンゼルスはないなと思ってるんですけど、
ね、ドジャース
かな、楽しみです。
そうですね。そして世界体操の男子団体で日本が8年ぶりに金メダルを獲得しました。
はい、
ね、
うん、体操日本それでも8年ぶりですもんね。
ね、体操の、ね、国って言われてたのにね、はい、まあ、いかに取り続けることが難しいかということですよね。
うん、そうですね、当然人はどんどん変わっていくわけですから ね、機械じゃないですし、またルールもどんどん変わっていくし、はい。
さあ、そしてラグビーワールドカップで南アフリカが2大会連続4回目の優勝です。
はい、
そんな南アフリカに日本はね、前の時ね、はい、勝ったんですよ。
そうですね、はい、
でも番狂わせがね、
はい、
本当にありましたけど、
でもね、やっぱりそのあれだけその素晴らしい世界中の選手の何人かがリーグワンでね、戦うっていう、これはね本当にすごいことだと思いますね。J リーグが30年前に、ね、始まって、その時に世界中のもう本当にワールドクラスの選手が J リーグにたくさん来て、で、え、あの選手が来るのみたいなのがありましたけど、なんかそれに近い状況が今リーグワンにはありますからね。だって南アフリカのデクラークがだってキャノンにいるんですよ。
すごいですよね。
もう一回ちょっとスタジアムちゃんと見に行きたいなと思うんですけど、
はい、なかなかね、
なかなか、はい、
はい。そして最後、プロ野球の日本シリーズで阪神タイガースが38年ぶりの日本一。
はい、
いや、阪神ね、すごかったですね。
阪神
あれですよ、あれ、
あれですね。でもなんかその岡田さんってすごいんだなって思いました。
本当にすごいですよ、
はい、
監督に就任して1年目でしょ。
うん、でいろいろこう
優勝受け負いにみたいなね、
なんかそれもそうなんだけど、うん、そのいろんなそのスポーツのニュースだったりとか番組でちょっと岡田さんのそういった1年間を振り返る的な特集とかをいくつか見たんですけど、そのやっぱりちゃんともう時代にちゃんと合わせて、ご自身が変わっていってる、アップデートしてるんですよ ね、
そうです
ね、考え方から接し方から、そのね、いろんなことを変えていって、あとメディアに対してのこう戦略だったりとかっていうのもちゃんと持ってて、よっぽど頭いい人だなと思って。
やっぱりそのプレイヤーとしても、もちろん有名な選手でいらっしゃいましたけど、はい、指導者としても一流だったということですね。
本当そうです、だってみんながついていったわけですからね。
そうですね、指導者として一流であっていただきたいですね。
そうですね、だからね、そこがねまあ言いたいことはいっぱいあるんですけど、
そうなんですよね。まあまあ、はい、なんかね、どうですかね、新しく巨人から中田さんもね、いらっしゃいましたけど、威圧的にね、なって若い選手が萎縮しなきゃいいなって思いますけど。
いや、僕はね、逆にその、まあ、はっきり言ってドラゴンズの話ですけど
、はい、
ドラゴンズは本当に個性のないチームじゃないですか、もともとがずっとね、でやっぱりその星野さんとか落合さんとかがいた時とか、あと谷繁さんとかで、そのな、良くも悪くもそれで一応、まあ、個性っていうのがあって、でその星野さんの当時の、今は絶対許されないですけど、いわゆる鉄拳制裁みたいなものがあったり、
はい、
落合さんの独特のなんかセンスみたいなものもあったりとかっていうの時って、やっぱりそのチームとしてこう推しがあったと思うんですよ、推しの強さが、だからその今のドラゴンズにないものってそういうとこだと思うんですよね。だからで、しかも中田翔選手、僕別にその好きでも嫌いでもないんですけど、ちょっとやんちゃなって、ね、監督も言ってましたけど、でもいろいろ話を聞くとすごく面倒見が良かったりとか、あと、まあ、兄貴的な存在だったりとかね。でやっぱ若い頃に比べて30も超えてちょっと大人になってきてる部分もあるでしょうし、
じゃだから性格的にはすごくシャイな方で、中田選手とかも、でもその ひとたび試合とかになると、うん、もうキリって変わるらしいんですよ、うん、そこでなんかやっぱりねこう萎縮しちゃう子たちもね、うん、いるかもなって私は思ったんですけど、うん、まあ、そこを上手にね、うんうん、あの柳さんたちがね選手会長ですね、うんうん、やってくださったりするんだろうなと思ったりはするんですけど、ね、
なんか早速インスタに一緒にツーショットで写真上げてたり、
上げてましたね、うん、片首みたいなね、うん、
まあいい風に作用すればいいなとは思うし、
そうですね、
でそれで萎縮するような選手はもうプロでやっていけないからもう、うん、そこはもうねそれでいいんじゃないですかね。
まあね、
もうしょうがないですよ、勝ち残らないとやっていけないわけですから。
まあでも蹴ったりとかさ、まあ、パワハラがね、じゃあある別の球団でさ、まあ
別の球団はね、
別の球団で別の選手であったじゃない、うんうんうん、最近もね、それをなんか容認、ね、うんうん、いろんな選手が容認してきたっていうのもあったので、それは別にねプロ野球の世界だけじゃなくて、
そうそう、今だって、ね、
いろんな職場とかにもあるわけじゃないですか、
どんどん今出てきてるでしょ、うん、そうそうそう、だから特に地方議会とかもひどいことになってるでしょ、
地方の小さな会社とかもね、
本当本当
本当に、
うん、だから
そういうつもりはなかったって、じゃあどういうつもりなんですかってことになるじゃないですか、う
ん、でいろんな証拠出されてもね、うん、これはそのパワハラかどうかわからないとか、
そう本人がわけのか言った覚えがないとかね、
そうそう、それで済んじゃう、ね、要するにそういうふうにどんどん今までしてきたわけですから、
私だって録音してるぞって言いたいですよね、
うん、そうそうそう本当だよ
本当にね、そんなね言い逃れできないようにはちゃんとこちらもね、うん、皆さんやっぱ準備してるわけですから、そうそうそう、もうこの時代いつね、うん、いつ何があってもいいように、そんなことしてたなんて、職場でそんなことしてるなんてひどいって言うかもしれないですけど、うん、やっぱみんなしてるんですよ、
そう、もう防衛のために、ね、
そう、もうちゃんとしてるわけ、うん、それを出すか出さないかの問題なので、
だからその、うん、まあ、今回スポーツの話ですけど、そのプロの世界でも、まあ、いわゆるその相撲とかでもいろいろ問題になったりね、可愛がりとか、
そう、
でそれで亡くなったりとか、
だからあの可愛がりの意味がよく分かんないかった、それでそう、うん、お亡くなりになる方とかの、うん、
でも昔は、まあ、僕らも
なかなか、あれ、あったんですか、
なかなかそのね中学高校とかのスポーツ、まあ、僕は大学の時は本格的なスポーツじゃなかったですけど、ねうん、高校まではそのやってる中でも僕らのテニス部ですらやっぱり可愛がり的なものはありましたし、でそれがまあ当然というかもうね普通にあって、でもちろんあの程度はありますよ、そのひどいところは本当にひどかったし、僕らみたいに本当に軽いものもありましたけど、でも今やそのプロだけじゃなくて、例えば今大学のねスポーツでも今年すごくいっぱいいろんな問題が出てきたし、薬物にしても暴力にしても、はい、その日大だけじゃなくてね、他にもいっぱいあったし、で高校でもあったし、でそれが生徒同士のものもあれば、監督やコーチとか
保護者とかも、ね、
うん、で保護者もあったりとか、もとにかくぐちゃぐちゃなものがいっぱい今まであって、でそれこそ今ねさっき言いましたけど、その会社だったりとか議会だったりとか、いろんなものの中で今までとにかく淀んでたものが一発、みんなそれに蓋をね着せて見て見ぬふりをして、
そうなんですよ、絶対淀みの原因ってもう分かってるじゃないですか、うんうん、長くいる人たちは
そこにね、
そこにあるっていうのがね、そこにいるじゃんみたいな、いるあるじゃんっていうね、うん、
でも
だけどもうそう、
その人がいなくなるか死んじゃうかまで待つしかないみたいな、
そうなんですよね、
で死んじゃうと死んじゃったで誰かがそれを受け継ぐわけでしょ、
そういうことなんですよね、
だからそれがやっとね、まあ、芸能界も含めていろんなことが、ね、
生み出しが始まりましたね。
だからこれが多分その民間レベルではこれからどんどん粛清が始まると思うんですよね、うん、
はいはい、
よりその安全にかつ健全にっていう方向に行ったりとかしながら、うんうん、で反面だからそのちょっと話が広がっちゃうってこの辺でやめますけど、いわゆる国そのもののところを変えていくところに行くにはまだあと何年もかかるでしょうから、
うん、
でもその前にね、まあ、そのいわゆる民間の中の我々の生活と密接した部分からはいろいろね変わっていくといいなって思うし、それがスポーツの世界もどんどんそういうふうになんかその危険なものとか犯罪まがいのものとかっていう、犯罪まがいっていうか犯罪そのもの、法律を犯しているようなものはやっぱりなくさないとね、 いや、それでだってね、子どもたちに感動してくれっていう
おかしな話ですからね、うん、
そこをまずねちゃんとしていかないと、
うん、
っていうふうに思いますね。
はい、
はい、ちょっと話がネガティブな部分も出てきちゃいましたけど、
まあでもこれがね、まあ、リアルとしてこういう側面もあるんだよ、うん、っていうことですよね。
はい、
さあ2023年の主なスポーツ紹介しながら、私はもうあの駅伝だけに力を入れさせていただいて終わりましたけれども
まだまだ本当はね話し足りない、ちょっといろいろセーブして話してきた部分もあって、まだまだね競技としてはあれも入れたい、これも入れたい、 J リーグの30年の言葉とか、うん、またね話し始めたら止まらなくなっちゃうし、
そうですね、
ヴィッセル神戸の優勝についてもね、
はい、もうその辺はあの自分の
そうです、ね、
はい、ご自身の番組でやっちゃってください。
は
い、
皆さんはねあのどうですかね、はい、そういうなんかあればいろいろ教えてもらえたらと思いますね。
はい、で2024年来年の主なスポーツ、
はい、
もうこれですね、
うん、
パリオリンピック、
はい、
パリ五輪、
うん、
7月26日から8月11日、
はい、
そしてパリパラリンピック8月28日から9月8日までということになっておりますので、
はい、
暑い夏がまたやってまいりますね。
そうですね、
うん、
またこの頃になるとガリレディでも毎回のようにあれがどうだった、これがどうだったみたいなオープニングトークも入ってくるんじゃないかなと思いますけども、
そうですね、時差でね、
はい、
入れていきたいと思います。
はい、
はい、今年2023年もねたくさんのスポーツで皆さんをね感動させていただきました。もう選手の皆さん本当に、まあ、ちょっと早いですけれども2023年もたくさんの感動をありがとうございました。名古屋のスタジオからお送りしていますガリレディオポッドキャスト、
はい、
さあお待たせしました。
オ
ープニングでお知らせした通りガリレディ10周年の感謝祭、
うん、
リスナープレゼント、私が書いたカッピーのカッパのカッピー、
はい、
どっかにいたのよキャラクター、カッパのカッピーって。
え、本当
なんかね、
そういうあの
カッパ、キャラクター、カッパをね市の売り出しにしてる市が 3,4 件あるんですって。
ありますね、
はい、3,4 個、
うん、この近くだと多治見市がそうですね。
あ、そうそうそうそう、
うながっぱ、
うながっぱね、かわいいね、
うんうん、
あの違うところで埼玉だったかな、カッピーっていうのがいました。
うん、
そうそうそうそう、まあ、これは私が書いたカッピーなので、
はい
はい、
コーダカッピーです。
コーダカッピーの、
はい、
オリジナルアクスタ当選者の発表です。
はい、ということでですね、こちらちょっとおさらいをしておきます。
はい、お願いします。
コーダさんが出したクイズ、ガリレディ10周年ちょっとした特番月間でぶらりおでのガリかっこ旅をしたお出かけ先はどこだったでしょうというクイズを出してもらいました、うん、でその正解とあとハッシュタグガリレディ、こちらをつけていただいてポストしていただくか、あるいは、Google フォームの方の、メッセージフォームから応募いただくか、そのどちらかでご応募くださいという告知をさせてもらったんですよね。
はい、
でそちらの方を12月5日に締め切りました。
うん、
たくさん届きました。
ありがとうございます。
はい、今こちらにですね、
いっぱいやっぱりメッセージフォームが多かったですね。
圧倒的に多かった
です。圧倒的にね、はい、そうですよね。
はい、やっぱりあの Google のそのフォームの方のちょっと
簡単ですよね、
うんうん、ちょっとそれの PR も兼ねて今回この、ね、キャンペーンをやったので、そちらをあの送っていただいた方が、これだけで、そのニックネームや中には本名を書いてくださった方もいるんですけど、
はい、
ツイートの方、ツイートというか X のポストの方も含めて、うん、
はい、
ご応募いただいた皆さんのお名前を書いた、こちらメモ、
はい、
こちらをですね、
いっぱいありますね、
TTM でおなじみのトークテーママシーンのボックスの中に今たくさん入れております。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。聞こえますか。はい、こちらを今から
私が引きます。
はい、
はい、
高田さんが産み落としたというか生み出した、カッパの高田カッピー、うん、
はい、
これからコーダカッピーと言います。コーダカッピーのですね、はい、アクスタ、こちら1名様に、
はい、
差し上げるということで、じゃあコーダさんに今から弾いていただきたいと思います。お願いします。
これこれ、よし、これにします。
はい、
開けますよ。
さあどなたでしょうか。
ラジオネームあざみさんです。
あざみさんですか。
あざみさんおめでとうございます。なんかあのメッセージに赤ちゃんの写真をいつもアップしてますっていうので書いてくださってたみたいで、
ちょっと見てみたらね、あの可愛いお尻の写真が、
私も見ました。あざみさんのお子さんのね、はい、はい、
あざみさんご本人ではなく、
そうですね、ぜひあのカッピーのこのアクリルスタンド、まあ、ちっちゃいからまだお子さんね、口に運んだりすると危ないので、ちょっとこう、うん、何かもう少し、はい、あの口に入れられないようなねジップロックとかで二重にしたりして、はい、カッピーだよってとこ遊んであげたりとか、
はい、ね、赤さんと
赤さんとそう赤さんとね、はい、赤ちゃんじゃなくて赤さんとね、はい、遊んであげたりしていただきたいと思います。
はい、あざみさん、
初めてですね。
ええ、あのこのご応募をきっかけに、はい、あの思い切って送ってくださったみたいで、フォームの方から。
そういうの嬉しいですね。はい、やっぱあのどうしても X、旧ツイッターとかだとこう、うん、みんなに見られるのが嫌だっていう人とかも ね、 まあね、いらっしゃるとね、でもあれがいいんですけどね、そうね、う
ん。これから絡んでもらえたらいいですね。
そうですね。
表でもね。
表でもね。はい。はい、
じゃああざみさんには、こちらの方からですね、あのすずりというそのカッピーの、うん、グッズを販売してくれているところにオーダーをかけます。
はい、
で詳しいことはスタッフからあのメッセージを送らせていただきますので、はい、そちらの方でご対応お願いします。
はい、皆さん本当にたくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
12月はね、
うん、
毎年恒例のプレゼント企画もう一個あるんですよ。
はい、次回そちらの方は発表させていただきますので、はい、お聞き逃しのないように。
去年もね、うん、たくさん応募がありましたね。
はい、はい、あれ去年やったっけ。
去年やらなかった、
一昨年じゃなかったっけ。
去年はやらなかったんだっけ。
去年はね、
忘れちゃった、やってないのか、うん、じゃあ、はい、一昨年か、
うん、なので、楽しみにしていただきたいと思います。
大体食べ物ですよ
そうですね、
皆さんの好きな食べ物が、はいはい、あるかもしれません、うん、そちらも楽しみにしていてください。
はい、
たくさんのご応募ありがとうございました。ガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間です。
はい、
ではエンディング恒例〇〇の時に聞きたいおすすめの一曲、今回のテーマは私コーダです。
はい、
今日12月12日は漢字の日。
おお、
うん、ということで漢字だけの曲名でおすすめの一曲。
なるほど、わかりました。
はい、ちょっと難しいですけど、
うん、すんげえ探しましたよ。
はい、いいですか。
はい、
では参りましょう。今日12月12日は漢字の日ということで、漢字だけの曲名でおすすめの一曲、先行足立剛、
群青日和、東京事変です。
でってで
ー、はい、
私たちなんかシンクロするときあるんですよね、うん、
さては、
はい、
じゃあ高田さんにも発表していただきましょう。
はい、
それでは、今日12月12日は漢字の日ということで、それにちなんで漢字だけの曲名でおすすめの一曲、高校高田沙織、
東京事変、落日。
おー、そっちか。
はい、まあ、師走ですしね。
ね、群青日和、アルバム教育に収められています。
はい、そうだ、
歌詞の一節、
うん、
突き刺す12月と伊勢丹の息が合わさる衝突地点、少しあなたを思い出す体感温度、
そこ好きです。
はい、
少しあなたを思い出す体感温度、チャラチャチャラチャチャチャチャで、この後がいいんですよ、うん、ねえ、
うん、
答えはないのってね。
はい、
はい、
この群青日和は本当にあのね、うん、MV が
かっこいい、
とても素敵で、
はい、私もカラオケでよく歌っています。
ね、ですね、
まあ、最近行かないのであれですけど、
今年は、あ、そうだ、一つあの報告をすると、僕ら
も報告って言いました。ほふほふ告？
ご報告。
ご報告。
あのずっともうガリレリが再開して、はい、2020年に再開して、
うん、そうですね。
延々ずっと繰り返し繰り返しカラオケ来てカラオケ来てってずっと言ってきて、うん、今年行きましたね。
あ、そう、今年行きましたね。やっとね。だってずっとコロナ禍でしたし、うん、密室 NG で。うん、 まあ、スタジオ以外は ねちょっとね、うん、
で誰が、ね、消毒されてるとはいえやっぱりマイクね
触りたく2人ともなんかそういうの ね、ま
あ、唾もねかかるしねとかねいろいろあったりとかねしてちょっとあの我慢をしてたんですけど
そうなんです。
今年ついに来ましたね、
来ましたね。
その時もあのこの別な曲ですけど、はい、東京事変いろいろね小野さん歌われてましたけども、
はい、歌っておりました。
この群青日和のとにかく MV の最後の最後がね、うん、
いいですね。
ちょっとキュンときます
よね。あ、わかるわかる。まだあの YouTube とかで見れますので、
はい、ぜひあのチェックしていただきたいと思います。幸、はい、田さんのその落日はいかがでしょうか。
そうですね、落日もやっぱりこの師走のね、うん、こう忙しいせわしない感じの中とか、あとはなんて言えばいいのかな、冷たい空気の中で帰る時とかに、うん、この落日聞くとね、もうイントロとアウトロもうやっぱりもう痺れるんですよ。うん、でちょっと私も電車の中で涙出てきちゃったりして、はい、そうなんですよ。 何が悲しいって聞かれたって何も悲しんでなどいないさ、うん、ちょうど太陽が去っただけだろうっていうね、わずかな希望と裏腹にごく当たり前のしらけ切った夕日を迎えたっていうね、もう本当全部が、うん、歌詞の全部がリンゴワールド、
はい、
満載な感じになってますので、うん、まあ、泣きたい方はこっち、
うん
うん、
はい、
そうなんかやるぞっていう気分の時には群青日和、
はい、
でも群青日和も泣こうと思えば泣けますね。
そうですね、はい、うん、
っていう感じですね、
はい、
はい。さあ、私たちがおすすめする音楽は Spotify のプレイリストガリレレコメンド10でぜひ聴いてください。
年内は10でいきましょう。
わかりました、
はい、
2023は10ね、
はい、
はい、年内は、
はい、
うん、はい、わかりました。これまでのプレイリスト1から9ももちろん楽しめます。ガリレリのポッドキャストとともにプレイリストもフォローして楽しんでください。
はい、
そしてガリレリのスピンオフ番組ナチュラルサイエンスラボ自然の科学、今月のマンスリーテーマは温泉の科学です、
うん、
今週金曜日はそのパート3、温泉の歴史をお送りします。
はい、
また自然の科学は防災士でもある玲子先生が毎回防災の豆知識教えてくれています。ガリレディナチュラルサイエンスラボ自然の科学フィーチャリング玲子先生、ぜひチェックしてください。そしてこちらガリレディ次回は12月19日火曜日に配信予定です。
はい、
なんか言いたいことあるんでしたよね。クリスマスプレゼントは、
うん、
その時にあるよってはもう言いましたけど、
はい、
その回は何するんですか。クリスマスするの、ま
あ、クリスマスのパーティーをここでやってもいいんですけど、
パーティー開催、
シャンメリ
ーかわいい、
シャンメリー買ってきて、
え、そうめいとか、うん、クリックとかじゃなくて、うん、え、いい、お高いシャンパンとかじゃなくてやっぱり、うん、シャンメリー、
うん、
ね、あー、なるほどね、なるほどなるほど、
萌えとかね、
あ、いや、私はやっぱ糖質気にしてそうめいがいいかな、
うん、シャンメリーと
アルナンドでもいいですよ
あとなんか、
はい、
ペコちゃんのなんかね、
あの富士屋ね、
富士屋のなんかいちごの乗ったショートケーキとかね、
あれ美味しいよね、うん、
ペコちゃんのほっぺでもいいですけどね、
あ、いいですね、あとファミチキとかね、
うん、そうそう、ファミチキで、
うん、簡単にね、簡単に済ませるパーティー、
まあ、あの、うん、クリスマス近いんで、なんかそういうクリスマスにちなんだね、
はい、
ことをちょっとやろうかなって、後で幸田さんと相談します。
わかりました、要相談で、
はい、
はい、では皆さん来週も楽しみにしていてください。
はい、
今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。何でした、さっきのポイって言ったのはいっていうの、
変なとこから
ポイって言いました、
変なとこから声が出ました
気をつけなきゃですね、はい、声がどっかに飛んでっちゃう可能性があります。では締めてまいりましょう。ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
ポコちゃんでした。
ちゃんとしてください。
ディレクターの足立でした、
はい、そして私幸田沙織でした。では皆さん来週もお楽しみに。